そして今日の箇所を読みたいと思います。マタイの11の20からです。25からです。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にもこう知る者はなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知ることがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。それをすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。乗りましょう。天の父なる神様、今日のこの時を感謝します。このようにしてあなたに賛美することができて、またあなたの言葉を読んで学ぶことができる機会、そしてあなたから受けることができることを感謝します。この時にあなたが私たちを教えて、弟子として私たちの心と魂を理解を深めてください。そしてそれをどのようにして実行していったらいいのかということを教えてください。あなたがここにいてくださることを感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。このステージを歩き回っていると、いろいろな入れ物が置いてあることに気がつきます。そして隠された宝があります。ちょっと見えづらいかもしれませんが、ここの、鳥籠の中には、鳥がいるんですね。そしてここに、鳥籠にいる鳥は嬉しいと思いたいですよね。そしてこのバスケットの中に宝物が隠されているんです。何が入ってるんでしょうか。あ、黄色いオレクスワーゲンが入っています。もう私の初めての車ですね。誰かがこれ持ってってしまうかもしれないので、ちょっとしまいますね。宝物はイエス様が用意してくださっているものです。そしてここの箇所で、イエス様は宝物を用意してくださっているんですね。私のところに来なさいと言っているんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私はあなた方を休ませてあげます。来なさいっていうのはとてもイエス様がよく使うことなんですね。この教会に来なさいとか宗教に来なさいとか、そういうことじゃないんですね。私のところに来なさいというんですね。そしてここの正体というのは、すべての人に開かれているもの。そのすべての人って誰でしょうか。もうそのすべて疲れて重荷を負っている人なんです。もう疲れ果ててしまっている。そしてマタイの9章に出てくるのは、もう一人で立ち上がることができない、とても心身ともに疲れているという人なんですね。今朝どのようにして教会に来たでしょうか。例えば不公平な上司だったり、言うこと聞かない子供だったり、大変な親だったり、あまり気を使ってくれない配偶者だったり、そういうことで疲れてしまっています。なぜあなたは疲れているのでしょうか。それかこの世の中にあるすべての不幸だったり、不平等、不正を見て心を痛めることがあります。そして続けていくこと、歩き続けていくことが辛くなっていきます。私たちは重荷を負ってます。重荷って何でしょうか。重荷というか首引きですね。ここの場合は首引きというのは、あまり見ないんですけれども、重荷を持っている時に牛とかにつなげるのに使うものです。それか人が何かを担ぐ時に肩にかけるものなんですね。そして重いものをたくさん持てるようにするために使う道具ですね、首引きというのは。でもとても重くて大変なものなんです。あなたの首引きは何でしょうか。今日教会に背負ってきたものは何でしょうか。私たちが持っている重荷というのは、そこから逃げることができないとよく私たちは勘違いしてしまうんですね。もう誰かから それを課せられて、もしくはその自分の国とか、それか誰かからその重荷を負えと言われてて、それを負わなきゃいけないと、神様がそれを負いたのかもしれないと思ってる人もいるかもしれません。そしてみんな質問、こういう質問をしたことがあるでしょう。どのようにしたら毎日負っている、背負っている重荷から置くことができるのだろうか、これから解放することがされることはあるのだろうか、イエス様が約束している平安というのを得られることができるんだろうか。そしてまず最初に、これから自由になるためにはまず気づかなきゃいけないことがあるんです。でイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと言ってですね、でここちょっとギリシャ語の訳を見たいと思うんです。この重荷とかをという言葉は3つ、形式があるんですね。で誰かを重荷を課す、そして重荷を課さられている、課せられているという受け身な、はい、形式と、私が重荷を課しているというのもあります。イエス様はどこを使ってるんでしょうか。ここでこのマタイの福音書の11では、この最後の自分で重荷を負いすぎている人、あ、私のところに来なさいという言ってるんですね。まず最初に自由になるためには、まず最初に気づかなきゃいけないのは、自分に過重な負担をかけていることを認めましょう。で、イエス様が私たちにそのように持ってほしいと思ってない方法でなんか持ちすぎているんですね。そしてまず最初に自分が背負いきれないものを負おうとしていることを気がつかなくちゃいけないんです。そしてまあ分かったよって、確かにそういうこともあるかもしれない、でもどうやったらこれを負うことができるんだろうかと、自分がこれを重荷を自分に負わせてるのは分かった、でもどうしたら休むことができるんだろうか。イエス様はここで何かを受け取りなさいと言ってるんですね。この正体というのは、すべての人にすべて誰も自分が助けが必要だと知っている人に与えられているものです。イエス様が、私にはあなた方を休ませてあげますって、ただ私たちがなんか受け取るものではなくて人なんですね。イエス様が休みなんです。イエス様が休ませてあげると言ってるんですね。そして私たちがイエス様に従っていくのであれば、休みを、真の平安を得ることができるんです。この魂というのは、魂の安らぎというのはどういうことなのかというと、魂は私たちの感情と意志なんですね。聖書的に見ているとこの私たちの考えだったり不安だったり恐れ、そして上下してしまうような気分だったり、その怒りだったり、そういうことから安らぎ、休みを得るということができるんですね。私たちのすべてを、すべてに安らぎを与えられたいと思っているんです。私のところに来なさい、私のから学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私は心優しく減り下っているからです。そして私たちがイエス様のところに行くときに、イエス様はひどいお方ではなくて、で言ってることは信用できないような人でもなくて、嘘をつく人でもないんですね。ここで、ここで唯一イエス様は自分ご自身のことについて言及されるんですね。そしてそれが、私は心優しく減り下っているからと言うんですね。ここ唯一自分でそういうことを言ってるところなんです。ですから私たちはイエス様のところに来て安心することができるんです。とても私たちの心が繊細なものだということを分かっているんですね。そしてエレミアの6の16に書いてあることを思い出します。主はこう仰せられる、よすじに立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなた方の憩いを見出せ。 で、この幸いの道、昔からの通り道というのがイエス様のことです。イエス様がその方法に歩んでほしいと思っているんです。イエス様は自己自身が持っておられるものを分け与えたいと思っているんですね。そして私のあなた方は私の首輝きを追って私から学べさいと。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからですと。でもこの首輝きというのは、荷というのは、荷物というのは何なんだろう、何ですかイエス様って思いますよね。でまずここに来る前にもう一つ気がつかなきゃいけないことがあるんです。まずこの自分の荷物を置くときに、最初に自分が荷物をたくさん追いすぎてるっていうのを気がつかなきゃいけないのでは、2番目に気がつかなきゃいけないのは、自分の首輝きが何であるかということに気がつかなきゃいけないんです。今自分がこの教会に背負ってきたものは何でしょうか。そしてまず自分が追いすぎていること、荷物を追いすぎていることを気がついて、その次には何を追っているのか気がつかなきゃいけないんです。それは仕事のことでしょうか、それとも配偶者のことでしょうか、それとも教授がいることでしょうか、敵でしょうか、誰があなたに首輝きをかけているんでしょうか、それとも学校のプレッシャーだったり、未来がわからない、健康のこともわかすごく不安がある。私の、妻が20年前に、がんになってしまった時に、彼女は自分に重荷を負いすぎてしまったんですね。自分は子供たちのために絶対に生きなければいけないと思ったんですね。神様がそれを負わなくていいよというものまで背負い込んでしまったんです。でこの話は前したのですが、もう一度したいと思います。ある時私は家に帰ってきた時に、まあ、自分も疲れていたわけなんです。そしてマンションに帰ってきて、で一番下の娘がなんか遊んでたんだけども、それが良くないことで厳しく叱ってしまったんです。そして気がついた時に、あんなに厳しくいいことはなかったなと。そして言ったんです。戻ってきて、アリッサ本当に悪かった、許してくれと。そしてアリッサは私のことを見ていたんですね。ただ許してって言ってほしいわけじゃない、変わってほしいのよと言われたんです。一番下の娘に。私は家に帰ってきて、仕事に追われて帰ってきたわけなんです。そして帰ってくる前にその重荷を置く、それとも変える必要があったんですけれども、それをすることができませんでした。あなたはどうでしょうか。何があなたの背中にのしかかっているものでしょうか。私たちは、ある人はその正しい生き方をしなきゃいけないと思ったりして、一生懸命生きすぎて疲れてしまっています。もしくは親の期待に応えなきゃいけないと思っている人もいるかもしれません。もう亡くなってしまった親の期待に今でも応えようと頑張っていると思います。それとも恥でしょうか、恐れでしょうか。あなたの重荷は何でしょうか。そしてこれが3つ目のことにつながっていきます。3つ目のポイントは、私たちは新しい首輝きを受け取ることを選ばなくちゃいけないんです。でもマタイの11の20から24をちょっと見ていただきます。このイエス様が招待するこの招待状の前に来るところなんですね。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので、攻め始められた。ああ、コラジン、ああ別祭だ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのであったら、彼らはとうの昔にあられのにまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が手に挙げられることがありえよう、ハデスに落とされるのだ。 お前の中でなされた力ある技が、もし今ソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことであろう。しかし、ソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。そして、なぜこのような厳しい言葉が来るでしょうか。このガラリア湖の北の方にある土地なんですけど、このナズベツサイダーというのは、アンドレとペテロとヤコブとヨハネの故郷なんですね。そしてここから、まあ、イエス様の働きは始まったとも言えますね。でカペナウムの近く、まあ、もしかしたらコラジンの方にも近いかもしれない、そこら辺の山で山頂の聖句をなされたと言われています。ほとんどのイエス様の奇跡というのはこの3つの町で行われたんです。なぜこのような厳しい言葉が出てくるんでしょうか。ベツサイダの近くでは目の見えない人が癒されて5000人の人が満腹までいました。そしてカペナウムでは、中部の人が癒されて100人隊長も癒され、ペテロのお母さんも癒されて悪霊もからも解放されたんですね。そして病気の人がたくさん治されて足の慣れた人も癒されて、そして死んだ女の子も生き返って、長血の患っている女も癒されて、口が聞けない人も喋れるようになりました。そして手は伸ばせなかった人が動くようになったんですね。たくさんの素晴らしいことが起きたんですね。山上の水訓もあって、たくさんの奇跡を見ました。そしてメシアがここにおられるということを知ったんですね。けれども多くのこの町に住んでいた人たちは心を固くなにしていて、イエス様とイエス様の御国のメッセージを受け入れることができなかったんです。メシアがこの中におられたのに心を固くなにし続けたんです。でここは北ガラリアの北の三角として知られたんですね。そしてここではユダヤ教にとても忠実な人たちが住んでいるということをでも知られたんです。でもそこで暗闇の中にいた人が光を見たというこの町なんですよ。でも古い革袋から新しいのに変えることはしなかったんです。自分たちの行いによって救われるという真実、その信仰からイエス様を受け入れれば救われるということを選ばなかったんですね。自分たちが良いことをしていれば救われると、その父祖たちの教えが行いによって救われるものだと信じていたので、そこから立ち返ることができなかったんです。そしてこのツロとシドンでこのようなことが行われていたらということ、そしたらこの町は悔い改めただろうと。このシドンとツロというのはフィネキアの町なんですね。そして旧約聖書ではその物力的なことで知られていたんです。そしてたくさんの預言書でもこの裁きが下るだろうと言われているところなんです。そしてソドムでもこのような奇跡が起こったのであれば、ソドムが今でも残っていただろうと。ソドムですよ、もうとても破壊といったらソドムですよね。もう罪の町の代名詞のようなところです。でもイエス様はソドムはまだ残っていたと。もし私がしたこのような奇跡がソドムでも行われたのであれば、ソドムは残っていたと言うんです。そしてカペナウムにも、どうしてお前が天に上げるならありえようと言ってるんですね。ここはイザヤの引用なんです。バビロンみたいに、バビロンの引用なんです。実はここでバビロンのようだと。そしてこのエレミアの6の16がここで順されるんです。主はこう仰せられ、四筋に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるか尋ね、それを歩んであなた方の意向を見出せ、しかし彼らはそこを歩まないと言った。そこでイエス様言うんですね。この3つの町は この三つの町の裁きはそのツロとシドンとソドムよりも重い罰を受けることになる。その裁きはもっと厳しいものになると。イエス様なんかいらないと、イエス様を行くことはないと思ってしまったんです。ですから3番目のポイントです。イエスが提供する新しい行くべきを受け取ることを選ばなければなりません。たまに私たちはこういうことを言ってしまうかもしれませんね。考えてしまったり、もし神様がもっとこうしてくれたら、それともこういうふうに言ってくれたら、もっと信じるんだけどな、もっと頑張るんだけどな、もっと自分のことを明け渡すんだけどな、いや本当でしょうか。私たちが自分の人生をイエス様に明け渡して、もっと明け渡して、もっと信じるときは、イエス様がもっと奇跡を行ったときでしょうか。どれくらいでしょうか、このもっとっていうのは。もしもっと神様の啓示があれば、私たちはイエス様のことをもっと信じるでしょうか。例えばですよ、この聖書が、この2倍ぐらい厚かったら、もっと神様のことを忠実に従っていくでしょうか。どれだけたくさんのものを啓示すれば、神様が啓示してくだされば、この新しい首輝きというのを受け入れることができるでしょうか。私たちはたくさんの啓示があります。私たちが読んでいるこの聖書の中にも、私たちの人生の中にもです。ですからまず最初に、自分には過重な負担をかけていることを認め、首輝きが何であるかを考えて、イエス様が提供する新しい首輝きを受け取ることを選ばなければなりません。そして私たちはそれをしたいのかと聞かなければなりません。第2コリントの、3-16 でパウロはこう書いてます。しかし人が死に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。ですから私たちがイエス様のものを受けるためには、イエス様の方に向き直らなければいけないんですね。イエス様はどのようにして自分にのしかかるプレッシャーを対処されたのでしょうか。メシアですよ。いろいろな期待があったと思います。周りの人からの期待がとても高かったわけです。もう人となって来られた神の子ですよ。もうもっと奇跡を、もっと印を、もっと言葉をと、もう何かもっと欲しいという人が周りにたくさんいたわけです。弟子たちだって、もうそんなこと無理だよっていうことを言ったり、悪霊たちには叩かれ、そして宗教的なリーダーたちもからは疎まれて、嫌われて、殺されてしまうわけですよ。でもそのイエス様は、私の首輝きを追いなさいと言うんですね。この首輝きというのはイエス様も追っているものなんです。そしてその宗教的なリーダーたちではなくて、悪霊でもなくて、弟子たちでもなくて、この群衆の期待ではなかったら何でしょうか。イエス様が持っているその首輝きというのは何でしょう。この休めるところ、安らぎというのは何でしょうか。イエス様は弟子たちにガリラヤ湖に行って、ウィンドサーフィンでもしたらいいよとか、レバノンの周りを散策したらいいよ、少し心が安らぐからとか、そういうことは言わないんですね。それか、もう歯科医にふかふか浮けばいいんじゃないかとか、そういうこと言いませんよね。イエス様が売っている首輝きは何でしょうか。イエス様は首輝きを何だか知っておられたんです。これは何でしょうか。それはイエス様の父です。神様です。その首輝きというのは父である神様なんですね。この弟子たちを呼ぶ前に、マタイの11-27、すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、こと子が父に知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知ることがありません。すべてのものがイエス様に任されているんです。すべての聖なる啓示もそうですね。コロサイでイエス様のことを書いているときに、コロサイの2-3、このキリストのうちに このキリストのうちに知恵と知識のどの宝がすべて隠されているのですとパウロは書いています。コロサイの 2-3 ですね。この知恵と知識の宝はすべてイエス様が持っているわけです。イエス様が来たのは父である神がどのような方であるかということをみんなに知らせるためなんですね。そしてイエス様はご自分の弟子たちにこのことをしてほしいと。弟子であるというのはどういうことかというときに父という言葉を17回も使うわけですね。そしてその時最後にすべての権威は天にあっても地にあっても私に与えられているのだと言っています。どうしてこれをすべて持つことができるのでしょうか。それは首輝きを知っているからです。この首輝きというのは父との関係なんですね。神様との関係なんです。この首輝きを追うことができたのはこの首輝きは愛の首輝きだったからです。とても近い個人的な関係を人間関係を持っていたわけですね。そしてイエス様がバプテスマを受けた時にはこれは私の愛する子と天から声がするわけです。そして私たちもこのような関係を持つことができるとイエス様は知っているわけなんです。そしてそれをイエス様は受けてほしいと私たちに願っておられるわけです。イエス様は父の御心を知っておられたわけなんですね。とても父と近くて一緒にいるわけなんです。イエス様のご生涯すべてではこれが目的だったんですね。ですからこの関係を通して私の父の意思は私の父があなた方に願っていることは良いことなんだと私たちに語っておられるわけです。それは優しくて軽くて良いものなんだ、完璧なものなんだと言っているんです。なぜそれを私たちは信じることができないんでしょうか。なぜそれを疑ってしまうのでしょうか。いえ、先週私のお父さんに会いに行きました。そして、夜ご飯の前にその老人ホームなんだけどそこに行ったんですね。そしてあれ一緒に食べたいかいって言ったんですけど、もうディナー終わってしまってるからまあいいよって言ったんですね。いやでも大丈夫だって言ってお前待てろって言ってお父さんはキッチンに行ってそしてこれから夜ご飯持ってきてもらうことになったかなと言ったんですね。まずは一緒に95歳の人を断るのは大変ですよね。そしてそのディナーが運ばれてきて一緒に食べてるときに、レイ、俺のピザいるかって言うんですね。いやもういいよ、たくさん食べたからって。ブロッコリーもいるかと。いいよって。いや桃いるかって。いやもうお父さんいいよ、もうたくさんあるからさここにって。スープいるかって。いやいいよ、お父さんのスープだよ。もうたくさん食べたからいらないよ。どのようにして帰ったかもう想像につきますよね。もう2つの、入れ物にお父さんの食べ物が全部入ってるわけなんです、ね、もう95歳のお父さんにはいやいらないよなんて言えないのでもう全部もらってきちゃったんです。でもはいっていうのはとても簡単なんです。なぜかというととても優しくて良いお父さんだったからです。でもここで真実を見なきゃいけないですね。それは全ての人がこのようなお父さんにいなかったかもしれないですね。もしそのようなお父さんでなかったのであればとても本当に申し訳なく思います。もしかしたらお父さんはあなたのお父さんはいなかったかもしれません。そしてあまり優しくなかったかもしれません。もしかしたら全然いなくってとてもひどいお父さんだったかもしれません。ケチだったり天のお父様とは全くかけ離れたようなその壊れた鏡のような人だったかもしれません。あまり知恵を持っていなかったりとか助けてくれなかったりとか優しくなかったりとか愛を持っていなかったりとても傷つけられたりがっかりさせられたりしたことがあります。でもよく 私たちはこの地上にいるお父さんが天にいるお父さんと似ているだろうと、同じようなものだろうと思ってしまったりするわけです。そして天のお父さんも自分のお父さんと同じように欠けていて、ひどい人だと思ってしまったりすることもあります。けれどもここでイエス様が私たちに与えてくださっているのは良いお父さんということです。良いお父さん像、良いお父さんが必要だということをイエス様は知っているわけなんです。そしてもし今日あなたが良いお父さんを探しているのであれば、イエス様が私のところに来なさいと言っているんです。そして私はあな私の父をあなたに示してあげようと、私のお父さん本当にいいお父さんなんだと、私が持っているような関係をあなたも持ってほしいと思う、そういうふうにイエス様は思っておられるんですね。私のお父さんは祝福のもとであり、知恵のもとであり、命の祝福の守りの、そして励ましの、すべて人生で必要なもののもとなんだと、それだけじゃなくってあなたと関係を結びたいと思っているんだと、あなたのことを気にかけているよと、愛しているよと言っておられるんですね。あなたの天のお父さんはお父さんという概念を作ったんだよと、お父さんだからお父さんなんだと。イエス様のお父さんはどんな方でしょうか。ルカの15でこのような話をします。放蕩息子がいるんですね。その放蕩息子は自分の財産を、まあ、お父さんが生きているうちにもらいたいって言うんですね。まず、まあ、お父さんにもお前はお父さん、俺はお父さんが死んでたらいいのになと思ってるような、そういうことを言ってるようなことなんですね。そしてその遺産ももらったんですけれども、それ全部使っちゃうんです。そしてその時に豚の餌を美味しそうだなと思ってる時に、お父さんのところに帰ってしもべになる方が、召使いになる方がマシだと思って家に帰ることに決心するんです。そしてその時にお父さんは遠くから歩いてくる息子を見て、そのお父さんは何をしたかというと、殴ったり今までしてきたひどいことを繰り返し言ったのでしょうか。でもそうじゃないんです。その息子が来た時には着物の裾を掴んで走るんです。息子を迎えに行くために走るんです。息子が帰ってきてほしいと、もうですね、宿命を開いて許してくださるんです。そしてこれが天のお父さんの姿なんだと、もしあなたが立ち返るのあれば走って迎えてくれるんだよと、あなたのことを愛しているよと、あなたのことを癒したいと思っている、そしてあなたに苦役を貸したいのではないと。4番目のポイントですね。イエスがあなたに密書を明らかに示してくださるように願いましょう。そしてこれがイエス様が私たちに与えてくださっている宝なんです。そしてまずもう一つ気がつかなくちゃいけないことがあるんです。この自分の首輝きから解放されて、イエス様の新しい軽い首輝きを追うために必要なものがあるんですね。このコラジン・ベツサイダーとカペナウムのことを覚えていますか。このことに関してイエス様は祈ってるんですね。そしてこの主の祈りの後に出てくる初めてのイエス様の祈りなんですね。マタイの 11-25、 その時イエスはこう言われた。天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。イエス様はあなたを褒めたたえます、感謝しますと言ってですね、この天を地を司っておられる神様を感謝しているんです。なぜならこの頭のいい人とかにはわからないけれども、子供のように純粋で素直な人にはわかることができる。それはイエス様の働きを、メシアが来たということを知ることができる。 で、この知る、見るということは、何がなく、この減り下るということがなければ、それできないんですね。学びたいというような姿勢は、自分が知らないという減り下りから始まるんです。でも、イエス様の助けなんかいらないよ。自分たちの首切れ大丈夫だよ、と、この町の人たちは言ったわけなんです。この賢いものや知恵のあるものや何を隠されるのでしょうか。これらのものというのはイエス様の三条の水訓だったり教えだったり、この奇跡だったり、今までなさってきた奇跡、そして他にもイエス様が誰でおられるかということを証明すること、そのようなことが隠されてしまっているんです。目の前にあるのに知ることができない。そしてイエス様との天の神様の父の子供との関係も知ることができない。子供のように本当に自分は本当にイエス様大変です、助けてください、自分は追い切れないものを持っています、あなたの重荷を、あなたの首輝を負いたいです、と、私もあなたのような関係を天の神様と持ちたいです、と、子供のように来なければいけないんですね。最後のポイントです。子供としてイエスのもとに行きなさい、と。それしかないんですね、方法は。で、天のお父さんは、どっかに隠れていたいわけじゃないんですね。あなたに分かりづらいような方法でいたいわけじゃないんです。イエス様を通して、神様は天の父の神様はどんな方なのかということを知らせたいと思っているんです。そして私たちはこれだけ素晴らしいことを知っているのに、どうして自分の方法で生きていくことができましょうか。で、まず最初に自分が追い切れない重荷を持っていることを、負担をかけていることを認めましょう。そして自分の組み木が何であるのか、それを知りましょう。そしてイエス様が提供する新しい組み木を受け取ることを選びましょう。そしてイエス様が、天のお父さんはどのような方なのか示してくれるように祈りましょう。そして子供としてイエス様のもとに行きましょう。イエス様は自分がご自身が持っている関係にあなたは招かれているんです。お父さんとの子供との関係、そのような計り知れない愛です。そのようなもの、そのような関係を結びたいと思っているんです。すべてを作られた方があなたとこのようにいたいと願っています。いくつか質問がありますので、どうぞ考えてみてください。考えてみましょう。1番目の質問です。今日あなたがつけている首輝きは何ですか。あなたが負っている重荷は何でしょうか。自分に重要な負担をかけていませんか。追い切れない